ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日も旅先の朝なんですね。憲法の話をですね、少しずつしてるわけですが、いや、本当に、まあ、日本人のいいところっていうか、僕はまあ、日本は素晴らしいっていつも言ってるんですけどね、やっぱり日本語のせいか、ちょっと論理的にですね、やっぱり不十分のところがありますね。心の中はいいんですけどね。それで今、自民党が進めている憲法改正議論、特に非常時のなんか国民規制ですね。つまり国民の権利を奪う方に今言ってますね。いや、今この前の東北大震災だって決して何もまずいことはありませんでした。むしろまずかったのは政府が対策を取らなかったってのはまずかったけど、国民の方はほとんど政府が何の処置もしないのに、まあ非常に整然とこの危機を乗り切ったっていうふうに言えるんですけども、だから今の政治が本当に国民のための政治じゃないってことはわかりますね。まあ、とにかくその問題はもう少し切り込んでからにして、まずは今日はですね、テーマはですね、憲法20条、ちょっと地味なテーマですね。ですからまあ我慢してお聞きいただきたいんですが、憲法20条はですね、信仰の自由なんですよ。で、信仰の自由というのが保障されているというのはですね、これはアメリカ軍が作った憲法だからなんですね。もしくはもう一つは私、ある時期ですね、まあ5年ぐらい、東大のですね、文学部の宗教関係の先生方との研究会に出ておりまして、それは随分私の後の知恵になったんですけれども、全員がですね、やはりヨーロッパの教育を受けてるもんですから、信仰というのはどの国でも存在すると思っているんですね。まあ、信仰は存在するんですが、宗教というものが存在するというふうに思っているんですね。しかし、よくよく日本の歴史、それから日本人の態度を見ますと、もともと宗教っていうのを信じてはないわけですね。宗教っていうのは、あれは新しい言葉なんですが、まあ日本では鎌倉時代ぐらいから使われて、それは今でいう宗派ですね。法然、親鸞、日蓮なんかが出てきて初めてですね、庶民レベルにおける教えというのが出てきたわけですね。もちろん日本に仏教を持ち込まれたのはもう少し前のことで、まあ東照大寺、それから延暦寺とかですね、まあそういった時代のものなんですけども、その時代はまだ仏教っていう、まあ宗教がですね、お釈迦様の教えですね。これは宗教、つまり主な教え、大切な教えっていうことで、宗と教なんですけども、しかし一般日本人の国民に伝わったのが、教えが伝わったのが、まあ鎌倉時代。それでもですね、仏教っていうのは日本では神道と合体してですね、まあ進化してきました。したがって、この憲法20条っていうのはですね、日本の憲法に必要なのか、それともここで言う宗教っていうのは神道を含むのか、つまり神道を含むってことになりますと言葉が違いますね。皆さんご存知の通り、神道には教えがないんですよ。教えがないから宗教ではないんですね。よくそれを間違っておられて、神道は多神教だと言ってるんですけども、日本人の考える神っていうのはですね、全然他の国の神とは違います。神は全く人間に何も教えません。無言ですね。したがって、神道の神主さんも、ほとんど、祝詞をあげるときもですね、神様に向かってはいろいろお話になるんですけども、人間に何かを教えるってことは、神道ではありませんね。それから、こういった特殊な状態ですね。したがって日本にはもともとこの信仰の自由とか宗教の何とかとかいうことはもう日常的にも存在しないわけですね。まあちょっと一例を挙げますと、12月24日になると日本の多くの家ではクリスマスツリーを飾ったりですね、それから靴下の中になんかおもちゃ入れて子供にこれはサンタさんからのプレゼントよとか言って渡すわけですね。まあ完全にキリスト教徒ですよ。街ではジングルベルが流れ、まあ、場合によっては、清しこの夜を歌うということなんですね。私は学校の大学の先生でしたから、まあ、よく学生が結婚しますとね、最近では、教会で結婚式をするのが多いのもんですから、教会に行きますとね、本人全くキリスト教じゃないのにもかかわらず、もしくは、我々とちゃんとした仏教徒だったりする時もあるんですけども、それでもですね、結婚早々、牧師様の前で、イエス・キリストに愛を誓うとか言ってるんですね。だけども、そうするともう最初からですね、結婚式当日から 嘘をついてるわけで、まあこれはもう離婚になるななんて思ったりしますよね。しかし日本人とはそうじゃないんです。教会で仏教徒の彼が、学生がですね、イエス・キリストの前に愛を誓ったって別にこれは邪教の前に嘘をついてるという感覚がないんですよ、実はね。それから一週間ほど経ちますと、まあ家族で除夜の鐘を聞いて、それで考えにふけるわけですよね。NHK なんかも除夜の鐘を流してますよ。仏教徒だけなんですかね。108つっていうのはあれ仏教徒ですからね。それから、新年明けますとね、家族みんなで、初詣に神社に行くのはこれ恒例なんですよね。全然誰も疑わないんです。それで神社で、まあ本当にこう、心から手を合わせてるご婦人とかお母さんって多いんですけど、まあ何をお祈りしたんですか？今年一年の家族の健康を祈りました。本当に本心からなんですよ。その人が一週間前にクリスマスツリーを飾ったとか、ね、そういうのと全然関係がないんですよね。それから帰りに親戚とも顔を合わせたので、まあ墓参りに行こうかってお寺さんに行って、ありがたくお嬢様の説教を聞くと。こんななんですね。こればかりじゃないんですよ。これが不真面目でやってるんだったらいいんですよね。まあ、宗教なんかどうせ嘘だからなんつって、ただ行事として流してんならいいけど、一つ一つが心からなんですよ。ええ。まあ、それが日本人の面白さですね。まあ、イエス・キリスト偉い人だった。あ、賛美歌もいいと。ね。それから、じゃあ、鐘を聞くと、これは昔の人の知恵があったんだなと思うし、初詣でも本当に神様に、お祈りをして、そして墓参りも真剣にすると。だから、お坊さんのお説教もですね、真面目に聞くんですよね。そればかりじゃありません。もちろん、先ほど山とか川とかいう神様ってのは、日本では神様と言うんですけども、ヨーロッパの神様と全く違うっていうのはですね、例えば日本の場合はですね、人間が簡単に神様仏様になるんですね。大体日露戦争で活躍した乃木大将とか、東郷元帥なんかはですね、もう歴史とした神様ですね。乃木神社とかですね、東郷神社ってあるぐらいですからね。そればかりじゃないですよ。まあ、お亡くなりになった人は大体仏様と言いましてね。まあ、仏様のお仲間入りであると、こう考えるわけですね。まあ、天皇陛下ぐらいになりますとね、もう、ご存命の頃から神様か人間か、ちょっとよくわからない。あんまりそこ追求しない。それから、お亡くなりになったら大体神社に、明治神宮とかね、いっぱいありますけど、まあ、そういったとこに、お入りいただくと、まあ、いうことなんですよね。だから、神様という概念も違うし、お説教もないし、だから、確かにその、東大のね、研究会の時に、宗教の定義は何ですかと僕は聞いたら、教祖、教典、戒律と。これが宗教というものの定義ですよ、とか言われてですね。ああ、それじゃあ、神道っていうのは何もないな、と思ったわけですよね。で、この問題をですね、まあ宗教の問題としては、宗教学者によく考えていただきたいと私は思ってるんですよね。っていうのは、日本人が若干後ろめたくなることあるし、それから、新聞社がなんかそういうことをあまり考えずにですね、日本人の宗教とか言って、あなたは宗教をお持ちですかとか言ってアンケートして、日本人はほとんど宗教がないって言ったってですね、もともと教えというものがいらないわけですね。これはこのブログにも反論いただいているので、私も調べたり、勉強したりしておりますが、まあ基本的には宗教ってのは神様の教えを守るんですよ。それが信仰なんですね。ですから日本の信仰とはちょっと違うんですよね。教えてもらってありませんからね。だけど日本がどうしてこんなに犯罪が少ないかっていうと、日本は自得の教えと言いますか、自分で教えを作るんですね。お天道様の下では嘘をつかない。人のお金をせびらない。ね、恩を返す。まあ、そういった謙虚でなければいけない。礼儀を尽くさんといけない。まあ、こういったですね、徳目ですね。これは日本では、まあ、家庭で教育を受けることあるんですが、神様として教えてもらうことはないわけですね。で、日本の社会はですね、10万人あたりの殺人件数をほとんど世界で最低というふうにですね、大変に素晴らしい秩序のある国を作ってるわけですね。宗教戦争っていう数もですね、すごく少ないですし、それからまあ東日本大震災の時に世界で話題になったようにですね、もうほとんど食料はないのに、コンビニエンスストアでおにぎり一つを買うのにきちっと並んで買うとかですね、それから北京であった義和団事件の時ですね、日本の部隊っていうのはもう軍律が非常に厳しくて、もう何も悪いことしない。これをイギリスのその時の軍人が見てですね、後の 日英同盟につながったわけですね。ですから日本人の道徳っていうのは宗教をなくして非常に高いレベルにあるわけですので、この20条の信仰の自由というのは何を具体的に言ってるのか。例えばクリスマスの時にですね、キリスト教というのもない人がクリスマスツリーを飾ることが悪いと言ってるのか。これはもちろんキリスト教から見れば信仰の自由を犯してますよね。異教徒がキリスト教の行事やってるわけですから、キリスト教徒じゃない人が教会でイエス・キリストの前に愛を誓ってもやっぱりいけないということになりますね。それから家族揃って初詣に行くとかね、初詣何万人とかいうのもやっぱりおかしいということになりますね。まあ、そうなりますとね、自衛隊は違憲ではないということをお話しましたね。それからどちらかというと表現の自由とか言論の自由が憲法で定まっているのにあまり守られていない、もしくは守る具体的手段がない。それはもし憲法がですね、国民を守る手段として政府に制約をしている法律なんだということを言われる人が多いんですけど、それじゃあ政府は現在のように国民が表現の自由とか言論の自由があまり発揮できないときに、それを補う法律を作ってるかって言うと、むしろ作ってないわけですね。だから、この信仰の自由のような、まあアメリカ人が作ったからこれはわかると。だから外国人と特別な日本人だけに限ってこの条項が適用されるならば、やっぱりそれを書き入れるっていうことは憲法としては必要でしょうね。まあそういう点から言って、一体憲法改正って今は自民党で進めてますけどね、この憲法改正は何を狙ってるのか。そして、まあその批判だけじゃなくて、本当はどういうことがこの憲法に欠けてるのか。まあ、戦後70年経ちまして、この憲法の下で、どちらかというと不足してるっていうのは、実は憲法第9条でもなく、表現の自由の不足とか、それからこの信仰20条でもなく、それから非常事態宣言でもなく、全然別のところにあるんではないかっていうのが私の考えです。